543番。 156番。新約聖書336ページ、コリントの信徒への手紙2、10章1節から6節をお読みします。さて、あなた方の間で面と向かっては弱腰だが、離れていると強硬な態度に出ると思われているこの私パウロが キリストの優しさと心の広さとをもってあなた方に願います。私たちのことを肉に従って歩んでいるとみなしている者に対しては勇敢に立ち向かうつもりです。私がそちらに行くときにはそんな強硬な態度を取らずに済むようにと願っています。私たちは肉において歩んでいますが肉に従って戦うのではありません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく神に由来する力であって要塞も破壊するに足ります。私たちは理屈を打ち破り神の知識に逆らうあらゆる傲慢を打ち倒しあらゆる思惑を虜にしてキリストに従わせまたあなた方の従順が完全なものになるときすべての不従順を罰する用意ができています。以上です。お祈りをいたします。全知全能の主なる神様、皆を賛美いたします。静かな春の雨の日曜日の朝、愛する方々と共に御前に集ってまいりました。こうして共に賛美し御言葉を聞き交わりの時が与えられます。この幸いを感謝いたします。初めから終わりまでこの礼拝を主ご自身が御霊をもって導いてください。御言葉の取り次ぎをしてくださる鈴木京子先生をあなたが祝福しその言葉を通して私たちにあなたの福音の喜びを伝えてくださいますように、皆が心を一つにしてあなたの御言葉に従うことができますように、どうぞ病を抱えておられる方、心に重荷を負っておられる方々、あなたが癒し励まし、そして力を与えてくださいますように、今週1週間御言葉とともに歩む1週間でありますように切に祈ります。さまざまな事情のために今日ここに集うことのできない方々、愛する方々、遠方に住んでおられる愛する方々を覚えます。主をどうぞ私たちと共にいるようにお一人お一人と共にいて今日あなたが守り導いてくださいますように、どうぞ世の指導者たちがあなたこそ王の王、主であることを思い御心に従うことができるように導いてください。どうぞ争いのあるところに和解を、憎しみのあるところに許しをもたらしてくださいますように、天であなたの御心が叶っているようにこの地上でもあなたの御心が叶うように切に祈ります。これらの感謝と願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご起立いただきまして賛美歌322番です。
Oh. 先週予告したのと違いますけども、ずっとずっと同じようなことに連続説教っていうのはずっとなってきますので、捧げることばっかり言うようになりますので、これはくどいと思いまして飛ばしました。で、今日は実章の1節から6節までです。いつも申し上げますように、パウロは一生懸命に伝道しました。一人でも多くの人に伝えたいからです。彼は立法によってではなく、行いによってではなく、信仰によって救われるということに目覚めたのです。ですから立法によって、立法を守ることによって救われると言って、一生懸命で立法を守ってきた人にとっては、パウロはとんでもないことを言うっていうことで、偽物だと言いがかりをつける人が出てきます。で、パウロがいろんなところで教会を作っていきますが、彼はよそに行ってしまいますから、その後にそういう人たちが来て、パウロの言ってることはとんでもない、私たちはやっぱり立法によって立法を一生懸命守ることが大事なんだとかって言ってですね、パウロは偽物だとかっていう言って、それをこうかき乱そうとする言い方が言って回る人が出てきました。コリントの教会もそうでしたから、パウロは本当に心配しました。でもずっとご一緒に紐解いているように、だんだん彼らは分かってきました。まあ何しろここに、さてあなた方の間で面と向かっては弱腰だが、離れていると強硬な態度でと言われました。この私パウロがキリストの優しさと心の広さを持ってあなた方に願います。まあ自分でですね、そういうふうに言うのっていうのはどうなんだろうと思いますが、一生懸命で彼はその自分を張りまして、冷静になって彼らに言おうとするんです。私のたちのことを肉に従って歩んでいるとみなしている者たちに対しては、勇敢に立ち向かうつもりです。私がそちらに行くときには そんな強硬な態度を取らずに済むようにと願っていました。まあ何しろパウロは手紙をもうあっちもこっちも書きました。で、手紙では気が強い、こうしなきゃああしなきゃ、そして重々しい。ところが実際会ってみると弱々しいじゃないか、そしてその話もつまらない、まあそうなんだろうかと思ってですね、本当に聞いてみたいなと思いますね。手紙は残ってるけど、話はね、どんなふうに話したかわからないんですが、そういうふうにケチをつけてこう悪く言おうと思う人は、そういうふうに何でもそういうふうに言ってしまいます。実力に乏しい人にとって正しい福音じゃない。彼は後から救われたんだから本当のそこは分かってないと、いかさましであるとも言って、だから彼らパウロはお話してもらっても報酬を受け取らないのです。だから彼はイカサマシだから報酬を受けなかったんだとかっていうふうに、何でも人をですね悪く思おうと思ったら全部そういうふうに見えてくる。パウロは散々な言われ方をしていました。しかしそれに対してパウロは怒っているわけではありません。私は聖者ではありません。肉体を持つ人間である以上、人間的な制度や弱さが制限や 弱さがつきまとうものでありますっていうふうに言います。で、自分に受けた不正や侮辱や中傷には起こらないが、人々が違った教えに行くことを恐れたパウロは戦いを挑みました。パウロにとって戦いの目的は人の心をサタンより解放してキリストに従わさせることです。自分がどんなに言われてもいいけども、本当の福音を手放すようなやり方を教会の人がしたら、それは許されない。私は肉にあって歩いてはいるが、肉に従って戦っているのですっていう言い方をします。肉にあってっていうのは、人間的な手段だけを誇りとして、精霊の支配、導きには少しも信頼を持たないやり方、人間的な打算で生きる、この世的な小賢しい歩き方を言います。人の戦いは役に教職ではない、教職です。しかしそれが肉にあるならば、その弱肉強食の世界に行ってしまう。賢い人、力の強い人、能力のある人、才能のある人が勝って立派だと言ってしまう。そしていつの間にかついその戦いの中に巻き込まれて、どうせダメだ、こんなものだとはいいと思ってしまいがちです。しかしそれを言ってはいけないとパウロは言うんです。なぜなら、私たちの戦いは肉のものではなく、神から与えられた霊が武器なのです。神が備えてくださる武器のみが勝利するのですと言います。パウロは肉体を持つ人間である以上、人間的な制限や弱さがつきまとうことを知っていました。罪深い自分の姿や状況は問題ではない。私は肉にあって歩いてはいるが、肉に従って歩いてない、戦っていない。パウロの生きる基盤は御霊であって肉ではない、強調します。何をやっているかでなくて、何を目指して何によっているかが問題なのだ。人の世界は戦いの世界です。いつの間にか私たちは人に負けたくない、人より少しでも前に進みたい、人を自分の下に置きたい、まあそれは極端な言い方ですが、どうしても戦いになってしまう。心の奥の奥はそんなことないよって言いますが、なんとか人より優れたものになりたい、負けたくないっていうのが本来の思いです。戦争っていうのはそういう心が集まった時に勃発すると言われます。 しかしそういう人に負けたくないという戦いは人を生き生きさせるものです。すべてに恵まれ何の思い煩いもない人は魅力がないものです。しかしそれかといって戦いを好んでしていくことではない、好んですることはありません。しかし一旦神様を信じ神様に従いたいと告白するクリスチャンはいつも戦いの中にあると言っても過言ではありません。有名な宗教改革者のカルヴィンがキリスト者の生涯は絶えざる戦いなのであるというふうに言います。神に仕えるため身を捧げた者は決してサタンとの間に休戦条約を結ぶことはできません。それどころか絶えず不安苦しみがつきまと思うのです。ですからそれじゃあそんな苦しいんだったらクリスチャンになるのをやめましょう、そんなもんじゃない、もっと平穏に生きたいって思ってしまうかもしれない。さあそういうことでしょうか。神様を知らないでこの世的に肉的にな生き方をするということは平穏な生き方になるでしょうか。いたずらに焦ったり争いを起こしたり苛立ったりということは一生人にはつきものだと思います。しかし神様に従いますって言ったらサタンが妬むのです。サタンっていうのは神様から離そうとする力です。でその力がないとその戦いをしないと私たちの生き方は生き生きしないのではないか。ここでですねエフェソの手紙の6章の11節から14節をちょっと開いていただきたいと思います。359ページ。エフェソの信徒への手紙の6章10節から悪と戦えっていうところですが最後に言う主により頼みその偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするのではなく支配と権威暗闇の世界の支配者天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し全てを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め正義を胸当たとしてつけ平和の福音を告げる準備を履き物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。救いを兜としてかぶり霊の剣すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め全ての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく 祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように私のためにも祈ってくださいっていうふうに書いてます。なんとすごいことが書かれてますね。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。真理を帯として腰にし、正義を胸当てとしてつけ、まあそんなことができるだろうかと思ってしまいます。しかし神様を信じて祈っているならば、神様はそういうふうに神様の武具を与えてください。真理の胸当てをください。正義を胸当てとしてつけて、それに戦いを挑むことができるようにしてくださいということで、一つ一つ取ったらとんでもない、こんなことができるだろうかと思いますが、本当に詳しくそういうふうに書かれています。神様が備えてくださる、自分で正義の胸当てをつけたり、神の武具を身につけることはなかなかできない。でも神様を信じて御言葉によって生きているならば、それが神の武具であります。だからいろんな誘いがあって、サタンが惑わしてきてもびくともしない。ある時は惑っても目を覚ますことができる、サタンをやっつけることができる、そういう世界であります。神様の備えてくださる霊のみが勝利するのです。あのキリスタンの人たち、今見直されてですね、世界遺産になるようでした。キリスタンの人は36名殉教し、54名教えを捨てて、63名の人が信仰を守ったと言われますけども、さあ1614年にザビエルが日本に初めてキリストの福音を伝えて、キリストが65年後にキリスト者は30万になったそうです。すごいですね。どうしてキリストを信じることができたのか、それは天国のこと、そのままで罪許されたんだよということを宣教師が伝えたわけです。この頃の人たちは食べるものもろくにな、本当に残虐なということを虐げられた生活をしていました。で、天国を信じる信仰っていうのは、今は苦労してる、苦しいけど導きがあるんだ、そういうふうにして信じることができました。すごい迫害にあっても、本当に向かっていって殉教することができた、考えられない世界です。1868年に68名が逮捕され、83名が投獄され、201組にこう分けて各地に散らされました。まあそういう人たちがですね、長い長い間旅をしてきて、あのツアーのもいらっしゃったし、いろんなところに萩にもいらっしゃったし、いろんなところに散らされました。 そして弾圧を受けたのです。どうしてそこまで信じられたのか、従えたのか、それはこの世の肉的な思いではなく、神様に捕らえられ霊的な世界に入ってたんだと思います。だから大胆にも、私は神様を信じますと、捨てることはできませんと言って、本当にひどい迫害に遭い、殉教をすることができていった。考えられない世界ですけども、私はそれも神様が捉えて信仰を与え、守ってくださり、成し遂げさせてくださったんだと思います。遠藤周作の沈黙という映画、本ができて、映画が去年でしたか、来ましたね。本当にそれは日本人が作ったんじゃなくて、外国の人が作ったと言いますが、どうしてそういうことができるのか。あそこまでなったら、私なんか一度いっぺん逃げるなと思います。でもよほど神様に愛され、神様に捕らえられてたんでしょう。その人たちの生き様は未だに影響を与え、希望を与えます。世界中を揺るがすような生き様でございます。そこまで私たちに対しての誘惑がございませんが、神様に従うという告白をして、まあ、私は洗礼を受ける方に、これで救われたから大丈夫だっていうふうに思ったらダメよって言います。そしたらやめとこうかなと思われるかもしれないと思いますけど、絶対一生懸命神様を信じたら、サタンが寝たんで、いろんな方法でつまずきを与えさせよ、そういう働きがあるよっていうふうに皆さんに忠告します。そうするとそんなものかなと思いながら、一生懸命喜んで教会生活を始められても、教会も人間の集まりです。罪人の集まりです。時によっては信仰熱心だっていう人があんなことを言ったりするのかと思うところでつまずいたりですね、いろんなことが起こってくる。しかしそれはサタンの誘いであります。私はよくいろんな人から電話が来まして、もうあんな人がいるんだったら、あんな牧師だったらもう行かないとか言ってですね、いろんな教会に行ってますから電話が来ます。洗礼を受けたばっかりの人から来ますから、ほらご覧なさい、サタンが誘ってるよってその牧師がどうか分かんないんだけど、どうであろうと、あなたはせっかく救われたんだから、その戦いに挑んで、ちゃんと霊的な歩みをしなさいっていうふうに私は励ますのです。本当に熱心になればなるほどサタンが誘います。それは神様に試されていることです。そういう目の前のちょっとしたことでつまずいてやめるって言ってしまったら、本当にもったいない話です。まあ牧師なんかはなおさらですね、いろんなことが来ます。まあこの頃もちょっといろんなことがあって私も動揺しましたが、ある人にこんな面にどうして会うんだろうかって言ったら、先生、神様に愛されてる証拠よって言ってね、言ってくださって、ああそうかと思いました。神様に愛されてたらサタンがね、寝たんでね、いろんなことを通して攻撃してくる。だからそれを愛されてる証拠よって言われて、でも愛されたくないな、こんな目に遭うならっていうふうに漏らしてしまいましたが、そういうことです。で、神様を信じないで肉的に生きたら気が楽でいいよって言うけども、本当の深い深い救い、 深い深い喜びを知ることができません。神様に従ってサタンが誘ってきて攻撃しますけども、祈りながら霊的に守られているならば、深い喜びが与えられ、生きがいがあります。そういう意味でどっちにしろ、肉的に生きるにしろ、霊的に生きるにしろ、そういう戦いはあるものだ。で、なおさら皆さんわかるでしょうか。真実に生きようとする人がいつも大変な目に遭ってます。そしてみんなから誤解されたり、いろいろいじめられて大変な目に遭って亡くなるんですが、亡くなって何年もしてから、何十年もして、何百年もして、その人の価値が分かったって言われるものですね。なんと矛盾したことかと思いますが、本当に正しく生きるっていうことは、そういう攻撃があるということでも、せっかく私は思うんです、せっかく生かされている、ここに命を与えられている、一生ですから、生きがいのある生き方、そういう生き方をしたいもの、そういう意味で神様に従ったら必ずサタンが押し寄せてくるけども、それに打ち勝つように祈りながら、霊的に武装しながら、守られながら突き抜けて歩んでいくことは、なんとすごい生き方だと今日もまた示されました。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日もまた皆さんと共に礼拝することができて感謝いたします。パウロは本当に命がけであなたのことを伝えました。一人でも多くの人にこの救いの喜びを知ってほしい。どんなに迫害されても、嫌がらせをされても、いつかそれは分かってもらえる。どんなに自分が蔑まれてもいい、福音さえ伝わればいいのだっていう感じで突き進んできました。パウロほどの信仰を持つことはできないように思いますが、神様、私たちはせっかく生かされて救われた身ですから、パウロに習い、本当にどんなに誤解され、悪口言われ、迫害されても、神様だけがご存じだという思いで、いろんな誘いに心を奪われることなく、まっすぐまっすぐあなたを見つめて、ただただ御言葉に従うものにさせてください。教会は弱い人の集まりです。肉の歩みであります。しかしそこに霊的なものが入ってくる。そこでみんなが一つになって突き進むことができます。なんと素晴らしいところでしょう。いつも絶えずそういうことの戦いをしながら歩いています。この安岡教会のお一人お一人を精霊に満たして、ますます神様の御用のために用いてください。またいろんなサタンのささやき、いろんなサタンの動きに対しても毅然として立ち向かうことができるよう力を与えてください。精霊を与えてください。高齢者の方で弱っておられる方をあなたが助けてください。またその方を介護しておられる方がいかに多いことでしょう。その一人一人に力を与え、導きを与えてください。事故や災害で愛するものをなくし、本当に苦しみの中、悲しみの中に置かれている人を慰め励ましてください。多くの人たちが世界中を見渡すと、食べるものなく苦しんでいる人がいかに多いことでしょう。私たちは目の前のことだけでなく、いつもそのことに目を 見回して何かできることを少しでもささやかにしていく力も知恵も与えてください。そのところに目覚めて使命を持って働いている働き人の家に特に力を与えてください。来週までの歩み、精霊に満たされて地域に、社会に、家庭に恩を散らされ、使うお一人お一人に使える器にしてくださり、心から願い、主の御名によって祈ります。アーメン。
献金をいたします。献金は自由な感謝の捧げ物です。ご用意のある方はお願いします。
主の御名を褒めたたえます。今日の礼拝をあなたが喜んで受け取ってくださったことを感謝いたします。私たちは本当にこのようにおいては力のない弱いものですけれども、あなたに祈り求めていくときにあなたが大胆に力を与えてくださることを学びに感謝いたします。私たちはこの世において多くの苦難、困難、誘惑、それらのものを本当にあなたが御言葉によって引き解けてくださることを学び感謝いたします。今日捧げられました捧げ物もどうぞあなた目を留めてくださいますように、どうぞ御国建設御用のためにあなたが幾倍にも祝福して用いてくださいますように、また捧げられましたお一人お一人をあなたが覚え、どうぞあなたの恵みのうちに加えてくださいますようにお祈り申し上げます。これからの1週間どうぞあなたと共に歩んでいくことができますように、この祈りを愛するイエス・キリストの御名によって感謝して お祈り申し上げます。アーメン。
賛美歌385番の起立をお願いします。
You're the one who's got the power.
いつまでもありますよ。アーメン。